せーの、日本のごはん。この番組は専門分野も動物占いも様々異なる3人が日本の食べ物と食生活について好き放題に喋っていくという番組です。毎日をちょっぴり豊かにしてくれる耳で味わう美味しい話をお楽しみください。こんにちは、パーソナリティの秋です。職業はビジネスコンサルタント、動物占いは黒ひょうです。
はい、管理栄養士をしています、動物占いが羊の丸尾です。よろしくお願いします。
日本料理料理人の動物占い象の薄井花子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ本日はですね、シーズン2、料理のさしすせその塩のお話ですね。
はい、
塩ですかね。
塩は塩ですね、は
い、で本日は象さんから塩について伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、何聞きたいですか。
何でも来いみたいな。
だって伺っていきたいっていうか。
まあでも砂糖でその料理に使われる理由みたいなものが結構話されていたじゃないですか。
はいはい、
必要なんだよって、はい、ちょっとそのタイムリーにそういう事件もありましたけれども、うんうん、インスタライブでちょっと話しましたね。
うんうん、
はい、我々木曜日の夜10時ですね、インスタライブやってるので、はい、ぜひねそちらもね聞いていただきたいんですが、やっぱり塩でもやっぱりこの料理における役割っていうものがあると思うんです。
あります、
うん、はい、なのでそれについてちょっと話をね聞いていきたいなと思います。
はい、でまずね、塩はないと死んじゃうんですよ。
そうですね、もうなんか人体の話になりましたね。
そう、いやもうだから
生きていくために、
そう、まず生きていくために必要なものなので、例えばですよ、お砂糖自体は、お砂糖というその調味料自体は、うんうん、お砂糖以外の取り方で生きていく可能性はあるんですけど、はい、塩に関して言うと塩分を取らないと人は死ぬんですよ、まず。
そうですね、
うん、これ大前提間違えると、うん、一時その例えば夏に汗をかきすぎたのにお水ばっかり飲んで、
うんうん、
体内のあれ要は塩分が抜けちゃってですね、
はい、
体内から塩分がなくなっちゃった状態で倒れちゃったよみたいな話とかよくあったんですけど、うん、でそれで夏になると塩飴とか舐めましょうみたいな、
はい、今だとタブレットでありますよね。
そういうものがね起きたんですけど、うん、塩が体内から塩分がなくなってって、塩分のなんていうのかな、体内の血液中における体内の塩分濃度がどんどんどんどん薄くなってしまうと人は死ぬんです。
はい、
うん、けどまず大前提そこを考えてください。
うん、
でなんで、いやでも塩って製塩技術ってじゃあそんなに古くないじゃないですかって、何千年前じゃないですかって話をされるんですけど、それより前はですね、古来って日本もそうなんですけど狩猟採集をしていたんですよね。で狩猟採集をしていて肉とかをいっぱい食べてたんですよ。で肉をいっぱい食べる量が多くって、ほぼ野菜って食べてないんです実は。それが定住になって、農耕民族になって、野菜の摂取量が増えたのでカリウム摂取量が増えて、はい、体内でバランスを保つために塩を取らなきゃいけなくなったっていう長い歴史がまずあるんですね。でとにかく体内でカリウムとナトリウムはこう体内でバランスを保って、こうお互いに摂取したり排出したりを繰り返して一定に保ってるんですよ、この今喋ってる瞬間にも、
うん、
なので塩は大事なのは適塩です。
まあ、もう何でもそうですね、砂糖もそうですし、まあ、ただそのさっきおっしゃっていたように砂糖は別のものでね、糖っていう形に変えてこう吸収できますけど、うん、塩ってそういうわけじゃないので、
そうより塩分はそうなんですよ、うんうん、だから ないんです、塩分は取らなくちゃいけないんです。
そうですね、ナトリウム、
はい、ということをまず前提に入れてもらってですね、
はい、
まあ、自分の体の中に、うん、まあ、塩分量っていうのが必ずあって、
うん、
まあ、それがなんかいろんなね、まあ、ここは栄養価の話で羊さんがいろいろしてもらえると思うんですけど、
はい、
まあ、いろんな働きをしてるっていう大前提で話をします、うんうん、でまずね、美味しいっていう味を作る上で実はうまみっていう味があるじゃないですか、はい、で皆さんうまみうまみ、お肉お肉って言うんですけど、うまみは実は塩味と酸味がないと美味しいって感じられないんですよ、
うんうん、
だから塩味がないと、例えば鶏肉を生でかじったら美味しいかって言われると、その鶏に、例えばその鶏がね海の近くで塩分濃度高い草をいっぱい食べてて塩味っぽい鶏だったら美味しいって感じるんですけど、基本的に鶏は美味しくないんです、うん、鶏は塩をしたり醤油をしたり塩分を感じるもので焼いたりするから美味しいって感じるんですよ、
うん、
なので美味しいを作る上で塩は絶対にまず欠かせないんです。 なのでまずその美味しいを作る上で必要ですよっていうのが料理における大事な話、
うん、
まあお塩っていう話じゃないですよ。このさしすせそのしってお塩なんですけど、塩分って話で言ったら醤油とかも塩分だし味噌も塩分になっちゃうんですけど、
うん、
代用できないものもあるんですよ。よくうちはお塩減らしてお味噌だけで代用してますとか、お醤油だけで代用してますとか、
うん、お醤油はイメージ醤油麹
で代用してます、うん、
ありますね。
塩麹で代用してますっていう話をねよくされるんですけど、まずあの砂糖と一緒ですよ。脱水自由水を外に出すっていう脱水効果として、まず浸透圧による脱水作用ですね、うん、として塩が必要、まあ、これがなんだろうな、例えばお漬物とか私食べないんですと言ったとしても、例えば干物とかも同じですよ。塩水につけて中の自由水を外に出すことによって旨味を凝縮させて美味しいと感じさせてる、うん、だから塩によって外に出すことでまず防腐効果になって、で旨味を相乗するっていう意味で、うん、塩っていうのがすごくまず使わなきゃいけない。他ではできないですから、
うん、
でもう一つ実はですね、臭み取りっていうのが実は塩の得意分野で、
うん、
よく臭み取るときにお酒を入れますって言うんですけど、臭みを取る上で一番いいのは塩で脱水することなんですよ。
う
ん、あとはまあ保存性を高める必要があるでしょ。うん、であとはあのカッペン反応っていう、わかります？カッペンシャン。
色が変わっちゃう。
そうです。でこのあとクロロフィルの加熱による褐色とかを防ぐのはお塩です。
うん、
あとタンパク質の熱凝固を促進させたり変性させたり粘性を増やしたりします。
料理の例をちょっと出していただきましょうか。多分聞いてらっしゃる方全然イメージが湧かないと思うんで、
ハンバーグ、
はい、
ひき肉に粘りを出すのはお塩の効果です。
はい、分かりやすくなったほら、
はい、ハンバーグを作るときになぜお塩を入れるかっていうと、タンパク質の中にある、まあ、粘性を増して、でそれで粘りを出して決着させてるんですね、お塩で、
うん、
なのでお塩がないとそれはできない、はい、よくハンバーグをなんかお塩なしハンバーグとかっていうのは、それはもうハンバーグとしての美味しさを半減してる。粘りが出されて決着されることによって出る美味しさ、うん、中に凝固されて旨味がグッと入ってくるからハンバーグは美味しい、
まあ、そぼそぼしちゃいますしね。
そう、
うん、
でそこが
ボソボソ
とボソボソボソボソ
思いましたけど、方言なのかな
と
思いましたけど、あえてスルーしましたが、
そぼそぼしちゃうんで
セリフツッコミ
みたいな、そぼろかしちゃうみたいなね、そぼそぼしちゃうんですけど、それを粘性を出すことで美味しくさせてるわけですよ、
うん、
で、あとはそのいわゆる対比効果って言われるものですね、
うん、
甘さを感じさせるためにお塩の効果を使ったりするんですよ、
う
ん、
そうですね、
甘さを過剰に入れないで、
うん、
過剰な砂糖を投入しなくてもお塩をちょっと入れることによって甘さを生かす、
はい、
まあ、これスイカに塩原理です、
うん、はい、
うん、わかりやすいですね。
きなこ作るときとかやりますね。
あ、そうです、そうです、あんことかきなこでもちょっとお塩入れるじゃないですか、はい、あれ過剰にお砂糖を入れてお砂糖だけで甘さを出すよりもお塩をちょっと入れたときの相対効果の方が、
うん、
美味しさとか旨味も含めて甘さも感じやすくなる、うん、あとはですね、実はあの酸味の抑制効果、酸っぱすぎるものを抑制してくれるんですよ。
あの酢飯とか東京は塩入
ってますよね、
うんうんうん、
砂糖塩両方入れますね、
うん
うん、で酸味っていうのは酸味が立ちすぎると食べづらくなるので、うん、塩とか、まあ、お砂糖にも同じ効果があるんですけど、それを使うことによって食材の美味しさも生かした酸味の使い方ができたりするんですね、まあ、当然保存っていう意味では砂糖と同じように保存効果があります、う
ん、イメージ的にはやっぱ塩の方が保存効果強いイメージがあるんです
よ
ね。
あ、そうですか。
僕は、うん、なんかその
あの保存食品とかね、
そうそうそうそうそう、あの
干物とかもそうだし、
肉とかもそうそうね、
うん、
そう、
あの塩のイメージ、ビーフジャーキー砂糖まみれって嫌じゃない？
まあ甘くて食べにくいよ、
ね、そもそもね、
そう
イメージではね。
塩はやっぱり保存っていう原点でもそうだし、塩をね、塩ってね本当にすごいもので、
うん、
サラリーマンのサラリーって塩ですよ、
うん、
昔は塩はお金ですよ、
はい、
砂糖も貴重だったよ、江戸時代にすごい貴重だったけど、ただ塩はお金に換えられるぐらい生きるために必要なものなんですよ、
うん、
生きるっていうのはもちろん体に必要なものでもあるし、保存させるためでもあるし、
うん、
塩を作るっていうことが日本ってとても難しい国なんですね、
うんうん、
世界中で見ても日本ってとても 塩に恵まれた国ではないんですよ実は。
ああ周り中海なんだね、
う
ん、
そうでも周り中海だけど、うん、海が凝固して固まった岩塩を持ってる国の方が塩っていくらでもブルドーザーでガガガガって掘ったら塩ですよ、
まあ、そう掘ればいいんだ、
う
ん、ね。
だからもうクレーンとかでガガガガって取ったら全部塩の塊が出てくる、うん、だけど私たちはその塩をわざわざ凝固させて10倍濃縮して、それをわざわざこう還元法とかでいろいろ還元して、うん、海水からお塩を作ってるわけですよ。
塩田みたいな感じですね。
そう、それをやってきた民族としては塩が本当に貴重なんですよね。ただ以上言っておきます。日本は塩分が取りすぎです。日本人は過剰に。でその私が一番多いなって思ってる理由はやっぱり加工食品における塩分の使用量の多さだと思ってて、例えば私は干物をね研究してきたりとか魚食の加工品を研究してると、当然塩辛とか塩分濃度高いですけど、それをほんのちょっと食べるっていう昔の食べ方より、ポテトチップス食べてソーセージ食べてハム食べてスライスチーズ食べてってやってった方が塩分濃度は格段に上がってくんですよね。それがあと買った時のカップラーメンとかね、
もうゴンケ、
ちょっとメーカー
名ちゃう、
を全部食べてったら、そっちの方がずっと実は塩分濃度が高くなってしまうので、食塩摂取量は控えた方がいいとは思うんですけれども、ただ、
まあ、その控え方が難しいですよね、まあ、よくここでも話すんですけれども、その、じゃあ一切塩は取らないっていうふうにこうなりがちじゃないですか。
まあ、無理だけどね、
まあ、無理だけどね、そうね
無理無理、
砂糖より難しいと思う、塩、ま
あ、ほら、例えばこれ次の羊さんの回で言われるかもしれないですけど、はい、味噌汁なんかね、まあ、その塩分としたらその毎回毎食毎食というか毎日食べたらそんなオーバーしちゃうよってよく、まあね、言われがちじゃないですか。
大丈夫、
そうそう、ここでは大丈夫だっていう話をよくするんですけれども、まあ、だからそういうのも、あ、その塩分じゃあ多いから味噌汁は飲まない方がいいんだみたいになってい っちゃうと、
いらっしゃいますよね、
うん、例えば干物も良くないんだとか、まあ、塩辛はねそんなガバガバ食べる人いないと思うんだけど、どうなんだろう、分かんないけどさ、
まあ、好きな人は好きだけどね、
そうそうそう、
ただガバガバ食べていいものではないってことは考えてくださいと思うけど、
そうね、あれ多分ガバガバ食べないと思うんだけど、
喉乾くよね、
まあでもあれか、お酒飲みながらとかだと、
あー止まんなくなっちゃうから、
うん、
そうだね、お酒進むんだよね塩辛いものって ね、
そうね、そう、なんなら塩舐めながら酒
飲テキーラじゃあるまいしみたいない
やでも大事なのは本当適塩、減塩じゃない、減塩減塩っていう考え方はあんまり私はいいと思ってなくて、そこに必要な適度の塩をちゃんと使うことによって美味しいものが作れると、過剰に何かの味に集中することはなくなると思ってるから、それが美味しくないから例えばお肉にお塩をいっぱいつけるとか、ちゃんと作れてないから塩とか醤油でごまかすとかっていう塩分摂取をしてるから、塩分が過多になると思うし、あとはやっぱり私は山水の油の取りすぎによる塩分の増加を、これはねデータとかがあるわけじゃないんですけど、やってて自分で思うから今お伝えするんですけど、
まあそうですね、
お塩をしてお肉を焼くって例えばあるじゃん、
はい、
お肉の油によってお塩がぼけるからどんどん塩をつけてしまうんですよ、油ってお塩のマスキングしてしまって、
はい、
塩分感じづらくさせるのでいっぱいお塩をつけちゃったりするんですよ、
例えば赤塩でまた用意してたりします
からね、そうそうそう、赤身のお肉を焼いて食べるより、脂身のお肉の方が同じ塩量しても脂身の方が塩を感じなくなっちゃうんですよ、
まあそうだと思います
、そんな感じするな、はい、確かに
焼肉とかでも、その例えば なんだろうな、すごい脂身の多い霜降りの部位あるじゃないですか、あそこを食べるときはやっぱタレで注文したくなりません、脂ギットギト塩っていう注文の仕方ってなんかちょっとあんまりないような気がして、
塩が効いてないって思うから
ね、まあちょっと話ずれちゃったかもしれないですけれども、脂身が多いとやっぱ味は濃くしたくなる気がしますね、
そうかもね、
まあ
ステーキなんかはね別にそんなにかけずに焼いて後でつければね
調整するもできますしね、
塩の役目は食材の味とかうまみをね引き出すのが私は最大の役目だと思っています、 なのでそれぞれその役目があって、調味料には役目があって、
はい、
それを過剰に減らすっていうことがいいというわけでもないので、うん、お砂糖の回でもね、はい、言ったんですけど、役目を無視して何でも痴漢するっていうのは私は基本的には絶対に進めない、
うん
うん、塩を使わないで醤油を使いましょう。これは例えば離乳食とか幼児食の時は、うん、確かに正しいです、
うん、
塩分相当量はね、醤油の同じ 5g と塩の 5g では全く違うから、はい、5倍違うから、それを変えていくっていう考え方は間違ってないんですけど、ただお塩で保存ができたものをお塩を使わないで保存しましょうっていう考え方はねないんですよ、
うんう
ん、それをやろうとしたら冷凍しかないの。しかも冷凍、ここではっきりはしていただけますけど、家庭の冷凍庫で冷凍したから、はい、安全は絶対ないから、
うんうん、まあ、多少伸ばせはしますよね、
うん、ただその前の状態、
あ、
要は手で触っていたものを冷凍しているとか、
うんうん、
あとは例えば移動してきて持ってきたものを冷凍するとかっていうリスクすごくあって、うん、メーカーや業者がその場でプロトンとか 3D って言われるものを瞬間冷凍をマイナス60までかけるっていう話とは全く違うの、
うん、
だから冷凍したら持ちますかって、例えばねハンバーグの種持ちますかって言われても家庭でやんないでほしいですよ、うん、
まあ、
基本的にな
かなか難しいですよね、聞かれてもね。その今こうおっしゃったようにその前の状態が全然わからないので、
うんうん、
例えば無菌の状態で家庭用冷蔵庫でやったら、まあ1週間ぐらい持つかもしれないですよね、
うん、そうね。
でももうすでに菌が繁殖してる状態で、そこそこで冷凍しました、大丈夫ですかって言われたら、いやいやもうその前に繁殖しと、ね、
そうそうそう、
増えてますよっていうのもあるかもしれないし、
冷凍によって抑えられる件ももちろんあるんですけど、
うん、
冷凍っていうのは基本的には冷凍で買ってきたものを冷凍保存する場所、
うん
うん、でそれを考えるとよ、砂糖とかお塩で保存食を作ってきた歴史っていうのはどの家庭でやっても保存できる塩分パーセンテージが推定されているから言えるんですよ、うん、
確かにね、
うん、だから梅干しは 14% 以上の塩分で漬けましょうって言うんですよ、
うん、
腐るから、
うん、
もちろん 14% が自分でもね 13%、12% ぐらいまで落としていったことはもちろんあるし、うまくいくこともあるけれど、基本的にはやっぱり梅干しで 15% の塩で漬けるっていうのが一番危なくないんですよ、
うん、そうですね。
それを 7.5% で1回いけたから7.5% が安心だっていう考え方は本当に危ない、
うん、
長い歴史の中でずっとやってきたパーセント、例えばジャムを作る砂糖のパーセント、塩辛を作る塩のパーセントっていうのはこれはね変えてはいけない、
うん、特になんかその梅干しとかってその保存できるものと思ってるじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
まあ、例えばできてすぐ食べちゃうんであれば減してもまだいいと思うんですけど、うん、梅干しってほら長く持つでしょってジャムとかもそうかもしれないけど思ってるので、逆にねその減塩された、ね、7% とかになってそれを入れといて、でそれがね、
うん、
腐敗して、腐敗までいけば分かるかもしれないけど、
うん、
今回みたいにねニュースみたいに
そう、
うん、
だからお漬物とかもそうじゃん、私お漬物ってパーセントが明確に決まって塩分をつけるわけですよ。それはなぜかっていうと腐敗させないためですよ、常温 で、
うん、
でそれが今減塩傾向にあって、浅漬けで減塩ってなったらメーカーはじゃあどうするかっていうと、すぐに冷凍かけるか、もしくは保存料を入れるか違う何かを加えるか、それしかないわけですよ、
うん、
なんか求めてるもの、自分たちが求めてる求め方っていうのが本当にその商品に正しいかっていうことに関して生産者さんとね、我々カスタマーのところにすごく壁があるというか、
うん
うん、生産者は生産者なりの一生懸命求めてるかもしれないけど、私たちが無知だからこうなってきてる事実をちゃんとみんないい加減理解した方がいいって思いますね。
厳しい話になりました今回の塩から、
は
い、いや、はい、本当に今回は今までは優しく、あ、優しくないかもしれないけど優しく言ってきましたけど、もう無理よ、うん、甘さと塩分っていうのはそこに法則があるから、うん、科学だから、
うん、
科学だからこそできること、例えば脱水効果もね、
うん、
自由水を抜くっていう効果も、そういうことはね そこの研究者であった人がよ、例えば私は10年大学でその研究をして、ここの あの pH だったら大丈夫ってことを見つけ出しましたので、私はこの減塩の何パーセントのものを売り出しますって言うんだったら、もう論文で解説してくれるんだったらあるかもしれないけれど、うん、まずないですよ。何千年やってきたと思うんですかこれを。
ね、まあその科学技術とかがこう進んできて、無菌状態のパッケージとかいろいろできてるのかもしれないですけれども、うん、やっぱりその不足の事態には対応できないですからね、
うん
うん、その向こうはもう売ったらもう その場まではいいかもしれないけど、
はい、
うん、でもこのずっとねそういうのがない時代からあるパーセンテージとかっていうものを守ってると、何が起きても、まあ、何が起きてもって言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、うん、基本的にはまあ融通の効く形で手元にずっとの、ね、あり続けるものなので、まあその体調壊すとかあまりにもひどいことになるみたいなことは少ないのかもしれないですね。
そう、でも塩ってね、うん、作り方の話とかいっぱいご説明したいんですけど、なんか新居浜式とかさ、揚げ浜式とかしたいんですけど、そんな1日で終わる話じゃないんですよ。で、私塩大好きなので塩を本当に話していったらキリがないんですけど、塩って今日本で多分4000種ぐらいあるんですよ。
日本で4000種もあるんですか。4000
種ぐらいあるんですね。
ありますもんね、
うん、4000種ぐらいあるんですけど、塩って実は味わい結構違うんですよ、
うんうん、なんか粒の大きさでも全然味が変わりますもん ね、
う
ん
う
ん、
それ結晶していく過程でどう粒を作るかとか、うん、フレーク状にするかとかいろいろあるし、あとその中に入ってるカリウム、まあ、なんていうのかな、
うん、
いいですか。まずお塩は基本的にはあのミネラルいっぱいなんです。
はい、
うん、よくミネラルが含まれていますって書いてあるパッケージがあるんですけど、そもそも塩ミネラルだからみんな、うんうん、そこ間違えるとおバカになっちゃうからね。ミネラル豊富なお塩ですって書いてあるお塩が一回あって、いやいや塩みんなミネラルだからっていう話なんですけど、そこに惑わされて買う人もいっぱいいます。みんなミネラルなんですけれども、そもそもその中にいろんなナトリウムだのマグネシウムだのカルシウムだのカリウムだの何十種類っていうその無機質が含まれてて、
うん、
そこの味のどの部分が感じるかで味が違うのよ。苦く感じるとか酸っぱく感じるとか冷たく感じるとか、なのでそういったいろんな味わいを作り手さんがどこでどういう味にするかって考えながら作ってる、
うん、
だからいろんな塩を試してほしい。
そうですね、
まあそれでも自分でもねよく分かんないや塩っていう人は、まあ、食塩相当量、いわゆるだからナトリウム、ナトリウム量が92から 96% ぐらいのものが使いやすいですね、オールマイティーですね、
うん、それは料理にっていうイメージですね。
そう、はい、料理もそうだし、例えばそのなんだろうな、梅干しをつけるとか、
うん、
何かをつける、柚子胡椒を作るとかも、だいたい食塩相当量92から96のものを選んでもらった方がいいと思います、
うん、パッケージに書いてあるものですかね、
うん
うん、裏側に書いてると思うね、
はい、ぜひぜひチェックしていただいて、
食塩相当量を表示しましょうということで、うん、基本的に販売されているものに関しては食塩相当量が書かれているはずです、
うん、
スーパー等で売ってるもの
が、はい、
だからそこを見ていただきたいんですけど、うん、減塩っていう言葉よりも適塩っていう言葉が世の中に流れていったらいいなと思います、
うんうんうん、そうですね。まあ、基本的にその加工食品って言われるポテトチップスだハムとかそういうものをちょっと避けて、
うん、
いけばそこにたどり着きそうなイメージはありますけどね。
うん、
そうですね、
うん、
まあたまに食べるとかはいいと思うんですけど、
うん、
それが当たり前に毎日出てくるのはちょっと危ないと思った方がいいと思うんですね、
うん、
毎日ソーセージ一袋食べてますとかは本当に危険だと思います。
毎日ソーセージ一袋
大好きじゃないですか。
大好きですね。まあでもソーセージ好きだよね。
うん、美味しいもんね。
うん、
だって
そう
ソーセージ一本とアジの干物2分の1って同じ塩分だからね。よく比較するんですけど、アジの干物を半分縦半分に割ったらソーセージ1本です。
ソーセージってあの長いやつですか？
普通のです。 20g ぐらい
のダイエルみたいな感じ
の。そうです、それ、
うん、
ごく一般的な、
ごく一般
的な、一般的なやつです。はい、はい、のでまあ
それで言ったらね、朝2本ぐらいはそのつけて出てくるところって結構、
ね、そう2本ついてきたらだからアジの干物1尾と一緒です。
うん、
あ、
結構な塩分量 になってるので、
うんうん、
お気をつけくださいませ。
はい、
はい、
じゃあぜひ皆さんの塩のね取り方、食べ方、使い方についてここで一つ、いろいろ考えてみていただけるといいんじゃないでしょうか。最後にお知らせです。私たち日本のご飯の3人は未来日本型食生活協会を立ち上げました。当協会ではお米ライフを楽しむためのイベントや講座を開催しています。詳しい情報はインスタグラムで未来日本型食生活で検索して当アカウントをフォローしてください。この番組に対するコメント感想等の応援もインスタその他の SNS で、ハッシュタグカタカナで日本、ひらがなでのご飯をつけて発信していただけると嬉しいです。放送内でも言いましたが、私たち3人はですね、毎週木曜日の夜10時にですねインスタライブを行っております。当ライブでは、この放送の内容であったりとかちょっとこのライブでしか聞けない話なんかをしていますので、ぜひ遊びに来てください。それでは次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。